大金積みのりの味噌汁にはなりません。はい、どうも、1ヶ月ぶりでございます。俳優の大金積みのりです。第22回配信でございます。今月もよろしくお願いします。なんかこの話前もしたかもしんないなと思って、かぶってたら申し訳ないなと思うんだけど、猫をね飼いたいんですよ今で。うち、まあ、奥さんがいて、奥さんと2人で暮らしてるんだけど、猫が飼いたいねって言ってて、でうちの奥さんは、なんていうの、ベージュというか茶色の猫さんに麦さんって名前を付けたいって名前も決めてるんですけど、まあとにかく猫が飼いたいと。でね、僕お酒がかなり大好きで、旅行とか行くと地酒、日本酒とか買っちゃったりとか、ウイスキーとかジンとかウォッカとか、あとなんか最近友達がテキーラとか、ね、メキシコから持って帰ってきてくれたりして、家に酒瓶がね、とにかくバーカウンターのようにバーッと並んでるわけです。でね、猫を飼うと、これをもう猫が一個ずつ倒すんじゃないかっていう今恐怖に襲われていまして、バンバンバンバンってね、なんかよく言うじゃないですか、食器とか落としちゃうとか。ってなると、ちょっとね、お猫様中心の生活に、なかなかライフスタイルを変えていくにはちょっとねハードルがあるなと思って今踏みとどまってるんですけど、この間旅行に行ったら、そのなんか旅館の、猫ちゃんで、黒と白の猫、カラーリングのね猫ちゃんで、ゴマちゃんっていう名前の子がいたんだけど、そのゴマちゃんがまあ広い猫というか保護猫さんなんだって。で、お店の支配人のすごい、年配の方ですね、60代ぐらいの支配人の方が拾って大事に育ててるんだって言ってて、生後4ヶ月ぐらいって言って、結構大きかったんだけど、その子がね、旅館に行くと入り口までこうご挨拶に来てくれたりとかして、でなんかロビーとかでのんびりしてるとね、横でねゴロンって転がってね、ね僕らのことを癒してくれるっていう、非常に、ホスピタリティ溢れた猫ちゃんなんで、その猫ちゃんはゴマ社長って呼ばれてたっていうのがあったんですけど、もうね猫にねメロメロですだからもう飼いたくてしょうがないんだけど、ちょっと猫を飼ってる上級者の方々、そのなんか飼い方とか教えてもらえたらなと思ってます。僕は個人的にはブリティッシュショートヘアって、足が短い子が可愛いなと思ってるんですけど、その子がお家にお迎えできたらいいなと思ってます。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。今月もよろしくお願いします。猫飼いたい。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
30代になってから、まあ昔の友人たちが、昔の友人たちって言ったらなんだな、高校とか大学の頃から一緒に暮らしてきた友人たちが、まあみんな会社だったりいろんなコミュニティの中で小さな地位を築き始めていて、僕が一番仲良くしている、友人が、まあさっきテキーラの話したと思うんだけど、そのテキーラを持ってきてくれる彼が今メキシコに行ってるんだよね。でそのメキシコから年に2回ぐらい、前回確か年末だったと思うんで、年に2回ぐらい日本に来て、でせっかく日本に来るんだから、まあちょっと一杯やろうよというのをねやるわけですよ。彼は今メキシコ歴1年なんで、まあ2回目の、帰国だったんだけど、その帰国の日が、まあ、6月にあって、で その日に向けて僕も一日予定を空けて、万全にして取り組もうかなと思ってたんだけど、体調をねちょっと崩しちゃって、今年の夏っていうかもう6月の気温の差が目まぐるしかったというか、なんかまあ5月もまあまあ暑かったんだけど、6月がちょっと信じられないぐらい暑くなかったですかね。でそんな状況の中でもうエアコンをね家でもつけ始めるわけです。でそのエアコンをつけたりすると喉が乾燥するわけじゃん。だからねもうそれでねちょっとそっからガラガラっと体調を崩してしまって、まあせっかくその友人が来てくれた日に、まあちょっとなんか体調良くないなみたいな状態で迎えることになって、まあ結局お酒は飲まなかったんだけど、でもまあせっかく来たね、年に2回のせっかくのタイミングだから一緒にちょっと、好きなことやろうよって言って、で今回自分が提案してたのが、なんかやっぱ学生時代の友達だから、自分の大学の時とかにこう、まあ大学って下校って言わないけど、帰り道とかにこうなんか当てもなくいろんなところに行ったりとかして、ウィンドウショッピングじゃないけど、なんかそういうのをするゆったりとした時間とかってすごい良かったなと思って、なんかそういう、当てもなくとにかく遊んでみようよというのをしてで、まあ、結果どこに行ったかっていうと、まあ、僕らというか僕生粋のオタクなんで、秋葉原にてよく学生時代遊んでたんだね。で秋葉原に行ったんですよ。うん。で秋葉原に行ってどこに行ったかっていうと、そのメキシコに行っていた彼が、まあ、とにかくねメキシコって治安がまあなかなかこうね日本人には厳しい環境なんです。本当に家の近くで夜歩いてたら襲われちゃうとかっていうのも彼言ってるんだけど、まあそんなねちょっと危ないような環境で、日本人女性と会話する機会もがなくて、日本人女性にとにかく飢えてるっていう話をしてて、まあまあまあ分かったと、でも僕既婚者だからなっていう話をしてて、コーンカフェとかどうって、まあメイド喫茶とかあるじゃないですか秋葉原に。僕行ったことなかったんだけど、まあそこ行こうかと思って、あもう当てもなくとにかくその秋葉原の、金曜日の真っ昼間1時ぐらいにこう探したんですけど1時からあんまやってるところっていうのがなくて、ねえなねえななんて言いながらやっとね見つけられたところが1個あったんですよ。でまあコンセプトカフェで、あもうメイドがコンセプトのところだったんですけど、その日は、チャイナデーみたいな感じでチャイナ服着た華奢な女の子が出てきて、19歳とか言ってたかな。もうね30代超えてると19歳の女の子と何喋っていいかわからないっていう状態になるんですけど、やっぱ彼女たちはプロ意識がすごいなと思ったのは、会話を途切れさせないようにやっぱりねちゃんとこう、うまくやるんですよね。でずっと喋ってるっていうと別にそういうわけでもないっていう、なんかこうみずみずしい反応、若者らしいみずみずしい反応をしながら、僕らおじさんたちのことも気遣っていろんなこと話してくれながらみたいなのの、まあ接客をしてくれて、まあせっかくだから彼にね思い出、そのメキシコにから帰ってきた彼に思い出作りのためにチェキ取ろうぜっつってチェキを取ったんですよ。3人で、その僕らについてくれた、チャイナ服を着たその店員さんと僕ら2人間に挟んでチェキを取って、でこうベーッと出てきて、で落書きとかしてくれるんだよ。で僕も結構ね最近舞台とかでチェキをやることが多くて、それはまあ自分が売る側ね、その1枚1回1000円ぐらいでお客さんと一緒にツーショットとか撮ってコメントをこう書いたりするんだけど、もうねもう学生時代とかもう本当に卑屈な生活を送ってたんで、もうねチェキに何を書けばいいかわからないっていう悩みがあったんですけど、まあ彼女にねこう教えてもらいながら、あーこういうの書けばいいんだみたいな、やっぱねリボンとかこう書いたりとかメッセージとかもね、彼女のメソッドを学んで、無事まあ出来上がったわけですよチェキがね。まあなんでちょっとそういう思い出がありましたっていうことなんですけど、ちょっと衝撃的なことがそのこうのやつであって、何が衝撃的だったかっていうと、なんか怖いものの話をしたんだね。皆さん怖いものってあります？ うん、でなんかその怖いものの話をした時にその店員さんが海が怖い、水辺ね、でなんで怖いのって言ったら、なんか海、その海辺、浜辺のその水際のところのあのところに立って遠くの海の方を見てると、どこまでも続いている、どこまで続いているかわからない、それが怖いみたいなことを言ってて、あ、なんか純粋な子だなと思って、ちょっと素敵だななんて思って、その子の話を聞いていたんですけど、でなんか、いや実はと、海難事故にあったことがあるって言ったんですよ。ああ、やっぱそういうのがあるんだなと思って、トラウマとかって。でその海難事故に遭ったって言って、まあそのなんかちっちゃい、本当に多分小学生とかそのね、デコヒコぐらいのところで、バナナボートみたいなのにそういうの乗ってて、で、3人で乗ってたと。男性、女性、自分、まあ3人でね。まあ子供だから親御さんとか一緒にっていうのでやってたらしいんだけど、そのね、3人で乗ってたところの、その一番前にいたのと、あと自分が一番後ろにいて、その前後、2人が、海に落ちちゃって、で、救い出されたって、そういう事故があったって言ってたんですよ。でその前からに、まあ、お母さんが乗ってて、で前、一番前にお母さんが乗ってて、真ん中にママの彼氏が乗ってて、一番後ろに自分が乗ってて、海難事故にあったんだって言ってたんですよ。でなんかちょっと一瞬うんってなったんだけど、ママの彼氏ってなったので、おーなるほどねってちょっと思って、一緒にそのメキシコから来た彼とチラッと一瞬こう目を合わせてちょっとびっくりしたんだけど、まあなんかそれが何かっていうよりも、なんかやっぱりそのママの彼氏っていうものがその彼女にとって非常に自然なものであって、でそんな中でそういう海難事故みたいなのがあってトラウマになっちゃってるみたいなところがあって、で海が嫌いなんだみたいなのの話を聞いて、あーなんか、あーやっぱ人間ってそういう なんかいろんなものがこう緻密に絡み合って、そういうトラウマとかって形成されたりするんだなって思ってね、日々僕舞台やってると、こうなんかそのキャラクターのトラウマとか考えることが多いんだけど、役作りのためにね、なんかねすごいね、面白いなっていうか、変な感動をね覚えて、ほうっていうのがありましたね。でなんかそんな話を、まあね、怖いんですよみたいなことを言いながら、ニコニコ僕らに対して接客をしながらやってるその女の子っていうのが、なんかちょっと魅力的に僕は感じて、なんかいいお店だったなっていうふうに思いましたね。うん。まあそんなこんなで、秋葉原で楽しい、時を過ごしたんですけど、うん、まあ彼もついこの間メキシコに無事、帰っていったようで、また半年後ぐらいに今度日本に帰ってくるのかな、年末になるかなと思いますけど、また、家に呼んで、お酒を酌み交わしたりしながら、まあ30代友達も大切にしていきながらね、やっていけたらいいななんて思うわけですよ。学生時代の友達みんな大切にしましょうね。うん、はい、まあそんな話でございました。ご清聴ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トクソンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
舞台服部探偵事務所、今6月第6話まで終わりまして、7月地区第7話7月22日火曜日、夜19時半から控えております。板橋のカフェファイトで今月もやりますので、ぜひよろしくお願いします。ゲスト募集中でございますと。で第6話なんだけど、さっき言った体調不良の話があって、結構ねみんな、僕以外のキャストもみんななんか体調崩してて、結構ギリギリになって、 あの稽古が途中で飛んで、あのもう当日初めて合わせるシーンなんていうのも、現れたりしながら、ギリギリのところで何とかやってるっていう、まあそういうライブ感も楽しめるような作品になっていますのでですね、あのもう7話まで進んできて話がなかなかっていうところもある部分もあるんですが、まあお酒飲みながら30分間ゴールデンタイム過ごしていただけたらなと思いますので、ぜひぜひ足を運んでみていただけたらなと思います。繰り返しになりますが、7月の22日火曜日、カフェ板橋ファイト、板橋駅から徒歩5分のところになっております。ぜひよろしくお願いします。はい、ということでですね、毎度おなじみアメリカンジョークをやって終わっていきたいと思います。今日のアメリカンジョーク、ガンマン。ガンマンがビールを飲み終わって店を出た。彼はすぐに戻ってきて銃を抜き、天井に向かって2発撃った。誰が俺の馬を盗みやがった。いいかお前らよく聞け。俺はこれからもう一杯だけ飲む。飲み終わるまでに馬が戻らなければ、いつかテキサスでやったのと同じことをここでやらなければならん。飲み終わって外に出ると、馬は杭につながれていた。バーテンダーがついてきて尋ねた。それで、テキサスでは何をなさったんです?歩いて帰ったんだ。See you next time!